Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、映画監督の坂上香織さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
坂上さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰です、
はい、結構、いろいろと僕も坂上さんにはですね、お世話になってるんですけども、改めてこのグローにご登場いただきます。まず坂上さんのご紹介をさせていただきます。1965年生まれ、ドキュメンタリー映像作家、NPO 法人アウトオブフレーム代表で一橋大学客員准教授も務められています。9年間テレビ番組の制作に携わり、暴力犯罪への、多様で画一的ではない向き合い方に関する一連の番組を手掛けられました。そして2004年に自主制作映画ライファーズ終身刑を超えてを監督プロデュース、ニューヨーク国際インディペンデント映画祭最優秀賞を受賞されています。そして2014年にサンフランシスコが拠点の女性の演劇活動を描いたトークバック、沈黙を破る女たちを発表。著書に癒しと和解への旅、犯罪被害者と死刑囚の家族たち、ライファーズ罪に向き合うなどがあります。ということで、このトークバックですね、はい、公開をされたということで、反響をかなり、僕もフェイスブックとかいろんなところで、聞いてるんですけども、はい、どうですか。
そうですね、はい、最初はこの映画舞台がアメリカなので、はいはい、またしかもその背景っていうか、生きてきたその状況というのがすごく過酷なので、うん、はいはい、どんな風にこの日本社会で受け止められるかっていうのが心配ではあったんですよね、はい。だけど始まってみたら、結構意外な人たちがたくさん来てくれて、意外な人たちっていうのはもちろん当事者の人たちもたくさん来てくださるんですけど、はい、まあ、普通の一般のあまりそういうことに関心持たないかもしれないなっていうような人たちも来てくれて、でしかも男の人は来るかなっていう、主人公が女たちで、はい、結構パワフルな女たちなので、うん、その男性陣がどうかなっていうのがあったんですけど、結構来てくださって、まあ、割合としては女性がやっぱり多いですけど、はい、で中には何度も何度も5回とか来てくださるその観客の方たちがいて、なんかそういう意味ではすごく、なんていうかな、そんなにハリウッド的な、爆発的な売れ方ではないけれども、じわじわといろんなところでこう見られて、いろんなところでこう、この映画が語られてる、私はこんな風に見たとか、みんなはどう見るみたいな形で、なんか広がってるっていうのはすごく嬉しいですね。で、自分のこととしてこう受け止めてくれてて、普通に生きてる人だって、なんかこう、どん底っていうか、それぞれにあるじゃないですか。このことをちょっと、なんか誰にも言えないな、みたいな、そういうことを思い出して、それに自分がどう向き合うかとか、こう、なんていうかな、辛いこととか、苦しいこととかを自分はこう、どう乗り越えてきたか、どう乗り越えるか、で、そういうことに、そういう場所にいる人たちに、じゃあ自分はどう対応したらいいのか、みたいなことをいろいろ考えてくれるみたいで、そのなんかきっかけになってくれてるのが非常に嬉しいですね。
なるほど。僕もですね、この映画、ちょっと東京の、アップリンク、さんで見させていただいたんですけども、少しこう監督からこのトークバック、女たちのシアターのこうあらすじというか、内容をちょっと簡単にリスナーの皆さんも教えていただいていいですか。
はい。サンフランシスコの女性刑務所があってですね、はい、そこで1990年に、まあ、いわゆるその薬物とか、いろんな犯罪を犯した女性たちがですね、まあ、収監されているんですけど、そこに、エアロビクスの先生がやってきて、はい、まあ、その人はローデサ・ジョーンズって言って、演劇のやってる人なんです。はい、うん、 なんですけど、まあ、あの、市から、うん、あの、そのアートプログラムをなんかやってくれと。で、市ってはそのエアロビクスでもどうだって言われて、さ、うん、エアロビクスをやるよって言ったら誰も乗ってこないんですって、うん。で、あんたたち何がやりたいのって言ったら、いや、何もやりたくないんだと。うん、で、みんな絶望してて、うん、で、もうなんか、あの、時間潰し、暇潰しに来てるだけだと。うん、じゃあちょっとあんたたちどんな生活してきたのって話を聞いたら、まあ、凄まじい、その、うん、トラウマを負ってる人たちばっかりで、はい、で、こんなとこで、あの、エアロビクスやってる場合じゃないわって思って、うんうん、で、じゃあ、この人たちの話を、女性たちの話を演劇にして社会に伝えようっていうふうに思ったそうなんですね。
はい、
で、その活動を始めて、私が知ったのは2005、6年のことで、うん、で、まあ、本があるんです、実は。はい、イマジニングザメディアっていう。うん、
そのメディアプロジェクトっていうのがその演劇活動のプロジェクトの名前ですね。
はい、確か、はい。で、そのメディアプロジェクトのことを知って、うん、で、まあ、ホームページが立ち上がっていたので、うん、連絡したら、ローデッサがまあ、すぐに連絡をくれて、うん、で、そこで繋がって、はい、で、2006年から私は、その、時々行っては、はい、刑務所の中でのワークショップとか、うん、をこう撮影させてもらったりはしてたんですね。うん、
なるほど。
で、2008年になって、まあ、アメリカってすごくその、刑罰が、うん、あの、厳しい厳罰化が進んでいるので、はい、どんどんこう受刑者の数が増えていってですね、うん、で、女性受刑者がもういっぱいになってしまって、うん、リハーサルする場所もなくなってしまって、まあ追い出されちゃったんですよ。
は
あ、それで、外に出てきて、で、大学病院の、女性だけの HIV 専科っていうのがあって、そこのドクターが、あの、そのメディアプロジェクトの演劇を見て、あ、これは私たちのその患者にすごくいいんじゃないかと。
なるほど。
いうことで、今はですね、HIV のその専門病院と、メディアプロジェクトという劇団が一緒に共同してその女性たちの、はい、人生を、まあ、演劇にしていくっていうことを、うん、まあ、続けているんですね、
はいはいはい、
で私たちはだから2006年から2013年まで、うん、8年間にわたってその活動を追ってきたと、うん、で映画の中ではその特に HIV の、女性たちが自分たちの人生を演劇にしていくというプロセスを、うん、あの、まあ、中心に描いているわけですけど、うんうんうん、はい、
何組か、その本当に登場されている、
はい、
まあ、出演されている方々の8人、8人の方々ですね、
う
ん、で家族も含めて、
ね、
中にはね、そういう自分の娘さんであったりとか、はい、いろんなインタビューがありましたけども、はい、まあ、それらインタビューの映像とともに、うん、彼女たちがその演劇活動の中でこうどんどんどんどんこう自分たちを発していくようなシーンが織り交ぜられているような、うん、あの映画だと思うんですが、まあ、その演劇って一言で言っても、どんな演劇なんだろうっていうふうに、まあ、まだね、見られてないかと思うと思うんですけど、結構僕が見て思ったのは、割とこう、ある意味挑発的というか、で、まあ、その自分たちが置かれていた環境であったりとか、まあ、薬物のことであったりとか、そのことによる、まあ、世間からの眼差し、痛い眼差しみたいなものに対してを一回引き受けた上でぐるっと回転させて、ポーンと観客に投げ返すっていうか、
はいはい、
あの、まあ、観客 自身が突きつけられるというかね、価値観が揺らぐというか、そうですね、そういう、こう、なんかお涙頂戴ではないような演劇活動っていうところに、やっぱりまずは衝撃を受けると思うんですけども、なんかその出会っていく過程で、メディアプロジェクトの皆さんと、まず、坂上さん自身、こう、どういうところに、絶対これテーマに撮影しようみたいな、こうなっていたきっかけってあったんですか？
ね、やっぱり今、浅田さんがおっしゃったように、すごくこう、まあなんていうかな、こう、トークバックっていうタイトル自体が、はい、まあ、言い返すとか、はい、あの、こう、なんていうかな、まあまさにこう、跳ね返すみたいな意味があるので、
はははは、はい、
そこのところの挑発性みたいなのに私はおっしゃる通りの、うん、ところにこう反応したと思うんですね。で、お涙頂戴っていうのってこう危険で逆に、うん、よかったねって感動しましたみたいなので終わっちゃうんですよね、うん、はい、見た方が、うん。じゃなくてやっぱりこの映画って見た人が突きつけられて、うん、考えて、まあ、その見たことによって、本当にちっちゃいことでもいいから、何か変わるっていうことを、こう、目論んだんですよ、私は。
はいはいはい、もうその目論みはかなり、かなり浸透してきてるんじゃないかなというふうに思いますが。
そうですか。はい。でもなんか逆にあまりそれをきっつくやりすぎると、この日本社会の中では拒絶されてしまうわけですよね。うん、で、テレビっていう業界に昔いたので、うん、そこら辺、もうその拒絶されない表現、もう虚勢された表現みたいな、極端な方から出発してるので。
うんうん、今日はラジオですから、それは、
まあ、として。なんか、そのバランスみたいなのすごい苦労しましたよね、
うん。
で、まあ、その女性たちに出会っていく過程っていうのがすごく大変で、
はい、
HIV に感染している女性たちって、うん、 私実は1995年ぐらいに、うん、そのテレビの時代にですね、ニューヨークで、陽性患者の人たちを取材してるんですよ、うん、1年ぐらいおって、はい、でその時からもうすでにいろんな社会的サポートがあったんですね、はい、だから私はすごい楽観的で10年後ぐらいにはもうアメリカ社会において、うん、HIV エイズ患者に関してはもう偏見はほとんどなくなるじゃないかって思ったんですよ、うんうん、そしたら今回の取材ってもう15年とか20年後じゃないですか、はいはい、なんとほとんど変わってない、もしくは悪くなってんじゃないかっていうふうにまで感じて、うん、で特にその HIV の女性に対する眼差しっていうのはすごくきつかったり、うん、本人たちもそれをすごくこうなんていうかな、恥ずかしいものと受け止めていて、うんうん、なかなか人に話せないんですよね、
はいはい、
だからその患者の人たちが演劇のプロセスを始めるときには私は立ち会えてなくて、うんうん、開始してから1年後ぐらいの間全然もう連絡取れない状態だったんですね、うん、でそれはローデサ・ジョーンズっていうメディアプロジェクトのリーダーが、はいはい、まあ来るなと、まずはその劇団と患者の人たちがこう、まあ、親密になる信頼関係を築ける状態になるまで外野の私は来るなということで入れてもらえなかったんですね、うんうん、
なるほど。
でまあ1年後にようやく彼女たちと連絡を取ったり、まあ、現場に連れてってもらったりするんですけど、うんはいはい、やっぱなかなかこう取れないんですよね。関係性が結べてないから、ねうん、どう取っていいかこっちもわからないし、はい、迫りきれないし、うん、でまあなんか様子を見ながらちょっとずつ、私地元に住んでるサンフランシスコに住んでるわけではないので、はい、時々行って取るみたいな形だったんですね、はい、で、インタビューが結構ふんだんに映画の中で
かなり盛りだくさんでしかも8組の、ね、方々のインタビューなど本当に、まあ、すごくいろんな情報がいっぱいいっぱいこう盛り込まれてる映画ですよね、
うんうん、でもねあれねなかなか撮れなかったんですよ。
まあ、8年の中でも最初の数年というのはインタビューまではやっぱり行きつけない
なかなかで、うん、まあそのリハーサル の現場にようやく1年経って行けて、うん、そこからさらに1年ぐらいは誰にもインタビュー撮らせてくださいって言えなくてな、はいはいはい、まあ最低2年かかってるんですね、うん、で撮らせてくださいって言ってからもさっき言ったみたいに HIV に感染してるってこと自体が恥だから、はい、そのルームメイトにとか家族とかに言ってないので、うんうん、家にインタビューに行けないんですよ、うんうん、でインタビューさあどこでやろうみたいなそれでね、はい、結構大変だったんですよね、はい、でまた何人かの人はさらにその後もフォローアップでインタビューしてるんですけど、うんさっきおっしゃった家族にもね、はい、インタビューしたりしてるんですけど、はい、そこに行き着くまでにはさらに3年とかかかってるので、はいはい、インタビュー一つ取るのに、
ね、確かそのご家族の、うんまあ出らっしゃる、出演されてる方と、うんうんその娘さんとのそのお二人自身が関係修復をしていってるプロセスみたいなのありましたよね。
そうなんです。はいはい、だから彼女たち自身がまあねお母さんである、うんそのメディアのメンバーがですね、はいはい、HIV に感染していて、はい、でまあ刑務所に入ったこともあって、うん、で子供をだからまあある種ネグレクトしていったわけですよね。うん、でその、養子に出されたり里親に出されたり、はいおばあちゃんとかおじいちゃんとこたらい回しにされたりみたいな、うん、そういうまあすごく悲惨な、はい、子供時代を送ってきたその、うん娘さんが、うん、いてでその、メディアのメンバーであるお母さんとその2人がやっぱりなかなか関係性がうまく結べていないから、うんうん、私がそこにインタビューさせてくださいっていうもうまた難しくって
そうです、ね、何重にも難しいですねそこは
それで最終的にまあインタビューさせてもらえるんだけど、うん、それもやっぱり信頼関係がなかなかうまくいきなり来てすぐ撮らせてくださいってなんか難しいので、うんはい、目の前でお母さんのインタビューをまず撮らせてもらってそれを見てもらってでまあ、ちょっと安心してもらって、うんインタビューを取るみたいなこととか、はいまあ、すごいそのインタビュー一つ取るにしても結構大変だったっていうのがありますよね、
うん、終わってないというか僕自身もすごく関心を持っているのが、まあ、このトークバックっていうタイトルを実際にその上映会の現場で、まあ、要は上映だけで終わるんじゃなくてそこの参加者、鑑賞者の方々ですよねと、まあ、話をしたりするような場をたくさん映画館で設けられていると思うんですけども それはもう今回は最初からそういう風な上映スタイルを取ろうと思ってらっしゃったんですか？
あ、それはありましたね。もう映画撮ってる時から、うん、実はトークバックっていうタイトルのもう一つの意味が、はい、こうし合うっていう意味もあるんですね。
こうし合う、うん、響き合うみたいな
こと。
なるほど。はいはいはい。
で、それはトーク、劇、例えば演劇見に行かれると、うん、アフタートークってありますよね。
ありますね。
で、はい、あれにまあちょっと近いんですけど、うん、どっちかっていうとメディアプロジェクトの場合は、トークをするっていう劇、舞台の上でっていうよりは、うん、そのトークを投げて、でその観客とやり取りをするっていう、うんはいはい、そっちの方に重きを置いてるんですね。なので、まあ、まさ に、演じ手がトークをして、はい、それをバックするのが、観客
である
ということね。で、トークバック、応対、こうし合うみたいなね。なで、それを、まあ、まさに私たちの映画もタイトルにしたので、うん、上映の際には、そのトークバックの場を持ちたいなっていうのがもう最初からあったんですよね。で、下手をしたら単なるアフタートークになってしまうので、うん、最初から心がけたのは、うん、その私が一人で喋っちゃうんじゃなくて、うん、なるべく引き出すための、うん、そのなんていうかツールみたいなことを考えて、はいはいはい、で、その対談相手を毎日のように、まあ、日替わりでテーマを変えて、うん、やってる現場も違うような人たちを呼んできて、うん、まあお話をすると。で、お話をして完結してしまうんじゃなくて、その相手には必ず、はい、観客の人に最後はちゃんとこうしてもらわなきゃいけないので、うん、それを意識して話しましょうねっていう感じで、まあ短くトークをして、うん、で、最終的には観客の人たちが、まあカミングアウトしてくれたり、はい、自分は実はみたいな話があったり、まあいろんな質問も投げかけてくださったり、うん、映画はこんな風に私は見ましたとか、うん、で、すごくうまくいくときは、うん、舞台の上の私たちと観客だけじゃなくって、うん、観客にも観客の人が投げかけてくれて、すごいいい、なんか、サークルみたいになるんですよ。うん、
なかなかやっぱりその上映会の場で、うん、まあ、どうしてもその一方的に監督がね、お話しされるとかっていう、まあ、それは別に悪いことではないですけども、うん、そういうふうに本当に今お客さんにバックしてもらいながら、お客さん同士が語り合うっていうのは、
うん、
まあ、とってもなかなかそういう場を温めるのって難しいなって、うん、僕もまあ、自分の経験でもそういうのを思うんですけども、うん、そんな中でもやっぱり、まあ、今先ほどおっしゃったように、ちょっとその、ある種の当事者性の高いというか、うん、何かしら自分自身で問題を抱えているような方々も、中にはちょっと口を開くみたいなことがあるってことですね。
あります、あります。まさに映画の中で起こっていることが、劇場とか、うん、ね、一般の、その、はい、自主上映みたいなところでも起こりうるんだなっていうのをもう実感してますね。うん、
すごいですね、それは、う
ん。で、劇場なんかすごく短いので、トークバック15分とか20分とかだったりするので、うん、終わるとね、劇場の外にみんなわーっと流れてきて、はい、話し足りない人が、
なるほど。
そこでたまろってみんなで話してたり。
なんか、もんもんとしてる状態がたまってるんですね。
そう。で、じゃあ、ここじゃなんですから、来週じゃあカフェ行きましょうかとか、はいはいはいはい、まあ、じゃあランチしませんかとか、うん、そんな感じで、まあ、5週間とか長い間上映していただいたので、うん、東京の上映場所では。そうすると、こう、なんかいろんなイベントが日替わりで生まれてくるんですよね。
面白いですね。
で、それも私が生んでるんじゃなくて、うん、観客の人が、まあ、提案してくれたりとか、うん、はい、で、場合によっては、私、詩を読みたいですみたいな、はい、その例えばある団体がですね、はいはい、詩の朗読をやりたいっていうふうに言ってくれて、はい、分かりました、じゃあちょっと考えましょうということで、はい、劇場と掛け合って
数日がどんどん内容変わっていくみたいなトークバックの
そうそうそう、だからもうホームページ上でもなんか新しい情報をどんどん出して、はい、でまあそれを皆さんチェックしてくださってっていう感じ、うん、SNS もすごく、うまく今回は動いてるかなっていう感じがします、う
ん、一つ、坂上さんのいろんなこう活動を見てる中で、テーマとしてまあ表現っていうのがありながら、うん、人の変容っていうふうなお話書いてたと思うんですけども、うん、やっぱそこはかなり大きなテーマとしてずっと持ってらっしゃるんですよね。
う
ん、
そうですね。今回のもだからまさに女性たちがその数年かけて取材したわけですから、その中でどういうふうに変わっていくのかっていうのはすごく興味深かったし、はい、まあ、映画ご覧になっていただくと、はい、その劇の上演をしてから3年後っていう、ところもあるんですよね、はい、でそういうところでかなり何人かの人たちが、うん、演劇を経てこんな風に変わっていったんだなっていうのが多分分かると思うんですよね、はいはい、だそこら辺はやっぱり長期時間かけないと見えてこなかったところだと思うので、はいはい、本当は8年もかけるつもりじゃなかったんですよ、うん、もうちょっと早く作りたかったんですけどいろんなね、ことがあってお金が、うん、底をついてしまったとか、はい、まあ、いろいろあってですね8年かかってしまったんですけど、うん、でも結果的には良かったなって思っていて、はい、でやっぱ変容ってそんなすぐに見えないんですよね、
うん、なかなかパッとね、うん、そんな見た目が変わるとかっていう話じゃないと思うので、本当にじわじわ変わっていったりとか、うん、話し方というか相手との距離感が変わっていくみたいなことをこっちも感じ取る能力もいると思いますし、
そうですね、
相手の変容、うん、まあでも本当にトークバックのおそらくまあ時間に、うん、映画の時間に凝縮されてるだけじゃないような、うん、ものすごいいろんな変容っていうのがあったと思うので、うん、ぜひちょっと引き続きこの、はい、まずですね映画は皆さんに見ていただきたいなと思いながら、うん、来週も引き続き坂上さんにはご登場いただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく、は
い、ありがとうございました。さてそろそろお別れの時間です。坂上香織さんのお話いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。